人生を豊かにする30の生き方マナー。その1。些細な人生マナーが生活を劇的に変える。なぜ食事でマナーが存在するのかというと、より自分が美味しくいただくためにあります。食事マナーは確かに面倒。しかし、ちょっとしたマナーのおかげで、より美味しく食事がいただけるようになることも確かです。なら、やはりマナーを覚えておく方がお得です。相手に不快を与えないだけでなく、食事を作ってくれた人への感謝も同時に表現できます。人生のマナーにおいても同じです。これから紹介する人生マナーは、どれも確かに面倒くさく感じることです。しかし、ちょっとした面倒くささがあなたの日常を劇的に変える力があります。マナーがある人は、より美味しく食事をいただけます。人生のマナーを大切にする人は、より充実した日々を送ることができるようになります。何のために人生のマナーがあるのかというと、誰のためでもない、自分が楽しく有意義に生きるためにあります。他人に迷惑をかけないようにするためや、かっこよく生きるためは、もちろんです。何より自分が充実した日々を送るために必要だからです。マナーを大切にすれば、日々の感謝に気づくことができ、人生における山や谷もうまく乗り越えていけるようになります。自分のために人生のマナーを大切にする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その2。人生へのマナーは好きなことをすること。苦労には好きなことをする苦労と嫌いなことをする苦労の2種類があります。今、ほとんどの人が嫌いなことをする苦労に悩んでいます。疲れた。大変だ。苦労するよ。こうした発言をあなたも自然と口にしていませんか？今、嫌いなことを我慢しています、と言っているようなものです。好きなことをしていれば、苦労や大変という言葉は出てくるはずがないからです。好きなことをしているときは、面白かった、楽しかった、あっという間に時間が過ぎた、という表現が自然と出てきます。楽しいことをしているときには、楽しいことにまつわる表現が必ず出てきます。嫌いなことをしているときには、辛く我慢にまつわる表現が必ず出てきます。私は人と会って少し話をすれば、この人は楽しい人生を歩んでいるかどうかが分かってしまいます。執筆をしていますから表現にはとても敏感です。楽しいことをしているときには、楽しいことにまつわる表現が必ず出てきます。嫌いなことをしているときには、辛く我慢にまつわる表現が必ず出てくるのです。話をして言葉の表現を聞けば、この人は今、嫌いなことをしている毎日を送っているのだな、と分かってしまいます。私に特別な才能やら千里眼があるわけではありません。好きなことをしていれば、プラスの表現が出てくるし、嫌いなことをしているとマイナスの表現が出てくる法則があるからです。人生へのマナーもあります。それは好きなことをするというマナーです。一度しかない人生を嫌いなことをしてつまらない、楽しくない、最悪と暗い言葉を人生にぶつけてしまうのは失礼です。あなただけでなく人生そのものがかわいそう。生きているのですから好きなことをして楽しい、面白い、最高だとプラスの言葉をプレゼントしなければいけません。それが人生へのマナーであり、礼儀であり、最も幸せな生き方でもあります。私は嫌いなことばかりをして幸せになった話は一度も聞いたことがありません。経営者として成功している人、オリンピックでメダルを取る選手たち、プロ野球、ダンサー、作家、ミュージシャン、漫画家。どのジャンルにおいても成功している人は好きなことをしているという共通点が必ず当てはまります。例外は一つもありません。もっとわかりやすい例を出しましょう。あなたは好きな人と嫌いな人、どちらと結婚したいですか？もちろん好きな人とですよね。 ほら、あなたも直感的に気づいていますね。直感的にあなたも幸せになるためにはどうすればいいのかを、実は、わかっているのです。正しい道、選択、判断を直感的には理解しています。しかし、お金、プライド、肩書き、見栄、体裁といったつまらないことに重点を置いてしまうとつまずいてしまうのです。私もそうです。今このように好きなことをしているからうまくいっています。書くことで自分を表現できることは最高に贅沢で楽しい時間です。作品を発表することで生まれる出会いも、お金も、技術や知識も、すべては好きなことを通じて得たことです。どれも貴重です。どれにも感謝しています。そんな人生に私も感謝しています。人生へのマナーは、まず好きなことをする毎日を送ることです。自然と毎日が明るくなり、あなたに必要な出会い、知識、人間関係が自然とやってくるようになります。人生へのマナーも気をつける。人生を豊かにする30の生き方マナー。その3。余裕は生活を豊かにするマナーである。豊かな生活とはギリギリではありません。豊かさとは余裕があることを言います。精神的にゆったりした状態を楽しめる生活のことです。時間、精神、体力、空間、タイミング。いずれにおいてもギリギリではなく余裕を心がけることです。時々約束した時間に時間通りにやってくる人がいます。時間通りですから約束は破っていません。しかし余裕はありません。時間ぴったりでは相手のことを考える時間もなければ汗を拭く余裕もありません。ちょっと早めに到着しておく方が余裕ができて、呼吸を整える時間、お化粧直しの時間など準備を整えることができます。余った時間やスペースがあなたの生活に豊かさをもたらします。待ち合わせの時間に余裕を持って到着する。本棚のスペースにはある程度余裕を作っておく。精神的な余裕を持つ。早寝早起きをする。どれも余裕を心がける習慣です。これが人生へのマナーなのです。余裕を常に計算に入れる。人生を豊かにする30の生き方マナー。その4。先輩になるほど威張った態度はやめよう。人間、年を取ると自動的に自分が先輩になります。大学に入学しても1年経っただけで後輩ができ先輩と呼ばれるようになります。なりたくなくてもなります。時間があなたを先輩へと自動的に昇格させてくれます。後輩ができ先輩。先輩。と頼られると自分が偉くなったかのように思えてくることでしょう。しかし、ここからが重要なのです。偉くなったかのように思えるままに偉そうになっていると鋭い後輩たちはきちんとそれを見抜きます。後輩だからとはいえ侮ってはいけません。人を見る目をきちんと持った鋭い眼力があります。偉くもない人が偉そうにしていることほど浮いている姿はありません。品のない親父はいつも偉そうにしています。愚痴ばかりを言ってその上偉そうに話をします。かっこいいと思っているのは自分だけで、その他の人はかっこ悪く感じています。気づいていないのは本人だけです。周りはみんな気づき、自分だけが気づいていないから浮いてしまい、かっこ悪くなります。こういう人に関わると厄介だ。そう思った鋭い後輩はさすがですね、とお世辞を言って面倒を避けます。それを本当に尊敬されていると勘違いして、また偉そうになります。この悪循環が嫌われる先輩になる流れです。人から避けられる親父と化してしまうのです。みんなから好かれる先輩になれるかどうかは、肩書き、学年、年齢、知識ではありません。 態度で決まります。先輩になったからとはいえ、威張った態度をしていると偉そうな態度に見えます。決して気持ちのいいものではありません。気持ちのいい態度は先輩なのに腰の低い先輩です。偉い人が偉くない態度を取るとそこでギャップが生まれます。このギャップを後輩たちは輝いている光と感じ取るのです。こんなに偉い人がこんなに腰の低い態度を取っている。印象が良くなり好かれるようになります。偉くなればなるほど偉そうな態度はしないことです。先輩になるほど先輩らしくない謙虚で腰の低い態度を取りましょう。先輩になっても威張った態度をしないように気をつける。人生を豊かにする30の生き方マナー。その後、ドタキャンをチャンスに変えることできますか？友人と遊ぶ約束をして約束の時間に近づいた時に突然キャンセルが入るということがあります。直前でごめんなさい、用事ができちゃった、いわゆるドタキャン、ドタンバキャンセルというものです。ある程度前もって分かっていればまだいいのですが、直前のキャンセルには驚いてしまいます。服を着て、髪を整え、家を出て、待ち合わせ場所に着いてからのキャンセルは、かなりの迷惑です。普通なら、誰もが困り、ムッとしてしまうことです。楽しみにしていたことが、急にキャンセルになってしまうと、私は、どうすればいいの、と、路頭に迷ってしまうでしょう。しかし、ここでムッとしないことが、器の大きさを表現できる瞬間です。突然キャンセルが入ったら、神様からの時間のプレゼントと思うことです。神様がチャンスを与えましょう、今がその時間ですとあなたに語りかけます。前からやりたくてできなかったことをやる時間を与えてくれたのです。以前からやりたかったことをやる時間ができたと前向きに考えましょう。私が学生時代、学校へ行ってから、突然、授業がキャンセルになるということがありました。先生の体調が悪く、学校に到着してから、授業のキャンセルが決まります。そんな時はいつも、じゃあ、勉強する時間ができた。図書館に行こう、と前向きに考えていました。どんなにムッとしても、授業が再開されるわけではありません。苦しいのは自分です。そうした出来事を前向きに捉えて、神様からのチャンスのプレゼントなのだと思っていました。こんな時に図書館へ行って勉強すると驚くほどはかどってしまうものです。何かが起こった時には何か意味があるのだと思うことです。自分が試されているチャンスと考えたり、勉強する時間ができたと思ったり、前向きに考えていれば、思わぬチャンスに変わります。ドタキャンをチャンスに変える。人生を豊かにする30の生き方マナー。その6。恥をかきに行くというマナー。マナーといえば恥ずかしくない態度や立ち振る舞いと思ってしまいがちです。上品でかっこよく迷惑にならない振る舞いが大切という思い込みです。しかし信じられないことに恥ずかしいことをやりに行くことがマナーということもあります。おそらく意外に思われることでしょう。恥ずかしいことをやりに行くというマナーは誰もが嫌がる初めての経験に当てはまります。例えば初めての経験に挑戦するときです。私が学生時代、難しい問題をわからないのにやりたがろうとする誠くんという生徒がいました。この問題、誰かやってみたい人、と難しそうな問題の挑戦者を探すとき、みんな恥をかきたくないからと手を挙げません。みんなの前で恥ずかしい思いをしたくないのです。こんな時、あえて恥ずかしいことをやりに行こうと手を挙げることができる人は勇敢です。私にやらせてください。誠くんが手を挙げ、周りからの視線を集めます。誰もがどうすればいいのかわからない問題に立ち向かう時、恥ずかしい思いをすることになります。 しかし、それでも、誠くんは恥ずかしい視線を浴びながら、笑ってごまかします。不思議なことにこんな時の笑いの表情は、余裕、と感じてしまうのです。問題がうまく解けず、恥をかくだけ書いて、席に戻る誠くんは、敗者ではありましたが、みんなには、勝者でした。一人が恥をかいたおかげで、次の人が手を挙げやすくなったからです。沈黙が続いた授業も一人がきっかけになり活気が出て他の生徒も動き始めるようになります。ムードメーカーと言ってもいいでしょう。次の人がトライしやすい雰囲気を作ってくれました。一人でもトライしている人がいると次の人もトライしやすくなります。誠くんはいつも授業の良い雰囲気を作るムードメーカーでした。マナーといえば恥ずかしくないことだけではありません。恥ずかしいことをやりに行くというマナーも、時には、大切なのです。あなたが代表して恥をかきに行くことが、他の人を助けることになるのですから。みんなの代表として恥をかきに行く。人生を豊かにする30の生き方マナー。その7。選択と集中は成功のためのキーワード。選択と集中は成功のためのキーワードです。世界で活躍している人は必ず選択と集中ができ一流まで上り詰めた人です。経営者だけでなく芸術家、スポーツ選手などあらゆる一流に共通です。発明王と言われるトーマス・エジソンは発明に関して有名です。発明をしながら園芸をしていましたなんてことになれば発明に集中できなくなり有名にはなれなかったでしょう。発明だけに絞り人生を捧げたからこそ高い技術を身につけることができ大発明に至ったのです。女子スケートで有名な安藤美姫選手もスケートに関して有名です。幼い頃からスケートだけに集中しているため世界に挑戦できるほどの実力を身につけることができました。もしスケートをしながら勉強にも専念していましたということになれば一流になることはできなかったでしょう。選択ができていないということは集中ができないからです。集中ができないと力をつけることができません。どちらも中途半端で終わってしまいます。何でもできるという人は実はどれも中途半端になり何にもできない人になります。選択も集中もできないことは高い技術力を身につけるための障害です。賢い人は自分が好きなことを一つに絞ります。選択ができればその一点のみに集中します。人生を丸ごと捧げてしまうほどの集中です。ある一つのことに対して人生を捧げるほど集中すれば誰でも一流になれます。ただほとんどの人が集中ができません。集中ができていないのは選択ができていないからです。選択をできないのは自分にとって何が一番好きなのかということを突き詰めていないからです。自分が好きなことを発見したとき初めて選択ができるようになります。選択ができると次に集中できるようになります。あとはただ継続すればいいだけです。成功するために的を選択して集中する。人生を豊かにする30の生き方マナー。その8。偶然は必然に変えないといけない。神様からあなたへのプレゼントなのだから。私は昔から偶然に起こった出来事は何とかしてうまく活用できないかと考える習慣があります。ばったり友人と街で出会えば予定を変更してでも一緒に食事に行けないか考えます。事件があればせっかくだからちょっと覗いていこうと思います。たまたま手に入った映画のチケットはぜひ見に行こうと思います。思いがけない出会いがあれば大切にしたいと思います。偶然の出会い、突然の事件、たまたまの出来事、思いがけない出来事。いずれも人間が意図的にできることではないからです。まさに偶然。 神様のプレゼントです。計画的にしようと思ってもできないことが目の前に起こったら、チャンスと考え、できる限り有効に利用できるように考えます。せっかくのチャンスであり、めったにない機会なのですから、偶然を必然に変えて有効に利用したいからです。偶然は必然に変えることです。あなたが、よし、明日しよう。と、計画を立ててもできることではなく、自然的な力が宿っていることです。いつ、どこで、何が起こるかわからない。偶然は、神様からあなたへのプレゼントです。せっかく、いただいたチャンスを捨てるか生かすかは、あなた次第です。しかし、生かした方がいいのです。お金では、買えないものですから、使った方がお得なのです。偶然は必然に変える。人生を豊かにする30の生き方マナー。その9。人生に練習はない。常に本番なのだ。私は昔から人生についてよく考える習慣を持っています。学生時代の時、当たり前でありながら見落としがちなことに気づき、衝撃を受けたテーマがあります。なぜこんな大切なことを今まで気づかなかったんだ。単純なことを見過ごしていた自分に恥ずかしくなりました。その大切な言葉は次の一言です。人生に練習はない。常に本番しかない。未だにこの言葉を意識しながら毎日を送っています。テスト、試合、仕事など、まあ練習だからいいか、と気が緩みがちな自分にもう一人の自分が語りかけます。おいおい、練習はないぞ。人生から見れば本番しかないぞ。例えば大学受験です。受験には本番の試験とそれに備える勉強があります。勉強はいわば練習です。本番で力を発揮するために一生懸命に勉強します。受験という短い時間として考えると試験という本番と勉強という練習に分かれます。しかし、人生という大きな視点から見ると、練習も本番の一部であるということに気づきます。本番は日頃の練習がパズルのように組み合わさってできている大きな集大成です。本番で力を発揮するためには、練習こそ本番のように一生懸命になる必要があります。練習だからとはいえ、力を抜いていれば本番でも試験に落ちることでしょう。人生から見れば本番も練習も一つなのです。セットなのです。分かれていて別々のこととしてあるのではなく、同じ線路上にあります。あなたがこれは練習だからいいやと考えていることは、実は本番の一部ということに気づきましょう。試験に合格するための勉強も本番の一部なのです。本番の成果は日頃の練習の積み重ねによって決まります。本番の一部と考えることができるのです。本番、練習と別々の単語として分かれていると別々の実態があるように思えます。どちらも同じ人生であることには変わりないのです。練習も本番の一部と考える。人生を豊かにする30の生き方マナー。その10。時間は常に一定。どれも最初で最後の瞬間。人との出会い。初めての恋愛。初めての失恋。就職。旅行。言葉で表現すれば別々の時間があるように思えます。特別な時間があるように思えます。しかし、どのような一日であろうと、24時間で構成されていることに変わりありません。1分1秒が長くなったり、短くなったりせず、全く変わりはないのです。狭い視野でいると、特別な時間があるように思えます。出会い、恋愛、失恋、就職、旅行、など、言葉で時間に名前をつけると、別々の実態があるように思えますね。 しかし、人生全体から大きな視野で見れば、どちらも同じ時間であることには変わりありません。同じ24時間で構成されている一日に全く変わりはないのです。時間は常に一定です。どれも最初で最後の瞬間です。時間に練習はなく、どれも本番。人生に練習は一つもないのです。一期一会という言葉があります。一度しかない貴重な出会いを大切にしなさいという意味が一般的ですが、実は大切なメッセージがもう一つ含まれています。人生の出会いに練習はなく、どれも本番ですよ。一瞬一瞬を大切に生きなさいと時間を重んじるメッセージも含まれています。練習と思っていた時間も人生全体から見れば一つも練習はなく、どれも完全なる本番なのです。人生には練習はなく、どれも本番なのです。今を一生懸命に生きる。人生を豊かにする30の生き方マナー。その11。自分の趣味が必ずしも相手にも合うとは限らない。これ面白いからやってごらんよ。この曲いいから聞いてごらんよ。ゴルフは最高だ。君もしなさい。自分が最高に楽しいと感じることを親切心から相手に勧めるということがあります。勧めることは構いません。しかし、押し付けることをしてはいけません。自分の趣味が必ずしも相手にも合うとは限らないからです。自分が楽しいと感じることは相手にはつまらないと感じることかもしれません。人にそれぞれの個性があり、特徴があります。感じることも様々です。押し付けることは自分の時間を無駄にしますし、相手にとっても迷惑になります。自分の趣味を押し付けないようにする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その12。体験の食わず嫌いしていませんか？私はよく昔から変人と呼ばれています。普通の人ではやらないようなことを喜んでやっているからです。私としては様々な経験をしたい。だからレストランで食事を選ぶときも食べたことがない料理をつい選んでしまう癖があります。できるだけ様々な料理を口にして生きている間に世界各国にあるすべての料理を口にすることが私の一つの目標です。先日、噂のメイドカフェに初めて行ってみました。行きたい動機は体験したことがなかったからという些細な理由からです。メディアで騒がれているメイドカフェがどういうものなのか一番よく理解するためには実際に自分が体験することです。体験に勝る勉強はありません。テレビや新聞を通して頭で理解をしても分かった気になっているだけです。メイドカフェに行くなんてはしたないと批判する人に限ってまだ行ったことも体験したこともない人なのです。食わず嫌いという言葉があります。言葉の通り食べてもいないのに嫌いになってしまうことです。食べる前に美味しくないに違いないと決め込み食べる前に嫌いになってしまう人が多い。そんな食わず嫌いという言葉は食事に対してだけではありません。経験に対しても食わず嫌いがあるのです。一度も経験したことがないのにつまらないに決まっている、面白くないに決まっていると決めつけてしまうことです。経験する前に嫌いになってしまうことも食わず嫌いと同じです。本当のところどうなのかは実際に経験してみないとわからないのです。あなたの生活の中をちょっと振り返ってみましょう。経験したことがないのに、つまらないに決まっている、面白くないに決まっている、と思い込んでいることはないでしょうか。つまらないと思っていたことが意外に面白かったということはよくあります。私はこれまでに何度もそうしたことは経験しています。 どうせ性格の悪い人だろうなと会ってみると意外に謙虚でいい人であることに驚いたこと。面白くないと思っていた映画を見ると意外に面白かった。美味しそうではないけれど、食べてみると予想に反して美味しかった。こうしたことは体験するからこそ起こる出来事です。本からだけの情報では分かった気になるだけであり、本当は分かっていないのです。そういえば、先にお話ししたメイドカフェに行った感想ですが、とてもドキドキした。また行ってみたいというのが感想です。あえて詳しい話はしません。言葉で表現すると、へえ、そういうものなんだ、とつまらない情報をあなたに与えてしまいそうだからです。それこそ食わず嫌いで終わってしまう。あなたが実際に経験する方がもっと勉強になります。とりあえず一度は経験してみる。人生を豊かにする30の生き方マナー。その13。好きな仕事をしていると自分もお客様もハッピーになれる。好きな仕事をしていないと進んでトライしようという気持ちがなくなります。できるだけ楽にサボれるような方法を考えます。本当は好きな気持ちを通して仕事を行うものです。好きだから仕事をして仕事ができるようになり、さらに好きになります。私が文章を書くときには好きだという気持ちを第一に書いています。もし書くことが嫌いならそもそも今書いていません。無理をして書いたとしても長続きしないことでしょう。無理やり書いたところで魂の抜けた文章しか書けません。そんな文章は読んでもらう人に対しても失礼です。魂の抜けた文章を読んでもらうことは相手に対して失礼になります。私はいつも好きだ。楽しい。面白い。という気持ちを文章に変換しているようなものです。その熱い気持ちはあなたにも伝わっていることでしょう。好きだから楽しく熱く快感として感じますし、そうしている時が最も充実しています。自分が楽しんでいることは、それを見ている人にも自然とその気持ちは伝わっていくものです。楽しそうにダンスを踊っている人を見ていると、こちらまで一緒に楽しくなります。自分もちょっと踊ってみたいなという気持ちにさえさせてしまうでしょう。お客様に対する一番の礼儀は、まずサービスをする側が一番楽しむことです。サービスマンが楽しんでいれば、その気持ちは自然と見ている人やお客様に伝わります。私がまず書くことを一番楽しむことで、その熱があなたに伝わり、影響を与えます。まず自分が一番楽しいことをして、その熱があなたへと波及します。仕事をするときには必ず自分が好きな仕事を選ぶことです。自分の好きなことを仕事にすると、自分にとってもお客様にとってもハッピーになれます。先日ある美容院へ髪を切りに行ったときのことです。美容師の女性に、なぜ美容師になろうと思われたんですかと伺ってみました。すると、もちろん、髪を切ることが好きだからに決まっているでしょ、と当たり前のように答えられてしまいました。好きなことを仕事にすることは当たり前であり、当然です。そんな髪を切る彼女の表情は、もちろん、とても明るく楽しそうです。そんな彼女に切られているこちらまで元気になります。彼女の好きだという気持ちが、こちらにまで伝わってくるからです。好きなことを仕事に選ぶとき、自分も相手も同時にハッピーになれる。仕事は自分が一番好きなことを選ぶことが大切なのです。自分が一番好きなことを仕事にする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その14。ドキドキする体験をして心の錆を落とそう。慣れることはいいことだ。一般にはそう思われがちですが、実際のところそうとも限りません。 実際のところ、なるには、いい面、と、悪い面、があります。いい面といえば、慣れることで早く正確に、物事が行えるということです。慣れは、速さを生み出し、正確さも兼ね備えます。一方、悪い面といえば、マンネリ化して新鮮味が失われ、ダラダラしてしまうことです。緊張感がなくなり、気持ちに緩みが出てしまうことです。恋愛に例えればわかりやすいでしょう。相手と長く付き合っていると、性格や趣味が分かってきますから、やりとりがスムーズになります。相手が喜ぶプレゼント、言葉、映画の種類などが、手に取るようにわかります。とはいえ、1年以上も付き合いが続くと、さすがに新鮮な気持ちはなくなり、マンネリとなります。マンネリとなっては、付き合い当初のドキドキも薄れます。慣れは人間を錆びつかせてしまいます。恋愛では3年目が勝負と言われるのは、そうした熟知と慣れとのバランスによるものです。慣れてきたところでさらに関係がうまくいくか、それとも浮気心が出て他の人へ目が向いてしまうかです。人生は後になるほど慣れが多くなります。10代20代の頃は初体験ばかりでしたが、60代70代になると経験したことのある出来事ばかりになります。同じことを繰り返している毎日と感じるようになるでしょう。おじさんおばさんくらいになれば、日常の出来事に関して大抵のことで驚くことはありません。またか、いつものあれね、それなら知っているよ。慣れは心の錆です。慣れが多くなればなるほど、心に錆ができてしまい、ドキドキすることがなくなります。感情の歯車が回りにくくなり、鈍感になります。そんな心の錆を落とすための良い方法は、初体験をすること、です。初体験ほど、目の覚める経験はありません。たとえ、高齢になっても、経験のないことは、必ず、あるはずです。初体験は、心を若返らせ、錆を取り除いてくれる効果を持つのです。年を取るにつれて、初体験を生活の中に取り入れましょう。初体験をして、心の錆を落とす。人生を豊かにする30の生き方マナー。その15。気にしないように考えていることは、気にしているということ。間違えないようにと思っていると間違えやすくなります。失敗しないようにと考えていることほど失敗しやすい状態はありません。緊張しないようにと考えるほど緊張してしまいます。自信がないと考えているともっと自信がなくなります。人間は気にしないように思っても実際は気にしているのです。気にしないようにと考えているのは気にしているからです。集中しているということです。気にしないということを気にしているのですから、気にしていることには変わりありません。人生はあなたが思っているような毎日になります。気にしないようにと考えていることは気にしていることに変わりありませんから、気にしていることが現実になります。今日は嫌な日にならなければいいなと思っていると嫌なことを気にしているのですから嫌な日になります。自分でそうした出来事を引き寄せているのです。心のどこかで嫌なことが起こることを期待し、実際に嫌なことが起こるとやっぱりと思ってしまう自分がいます。間違えないようにしようと思えば思うほど間違ってしまいます。間違えるということを気にしているからです。間違えませんようにのませんの部分が抜け、間違えるようにと頭の中では解釈されています。ネガティブな考えは全くその通りにあなたの人生を傾けます。考えている通りの人生になるのは、そういうことを考えて自分が引き寄せているからです。気にしていることは全部現実となって現れてしまう法則があるのです。考えることはネガティブではなくポジティブに考えることです。嫌なことが起こりませんようにとは考えず、いいことが起こりますようにと考えましょう。 間違えませんようにではなく、うまくいきますようにと考えましょう。失敗しないようにではなく、成功するようにと願うのです。いいことを考えていると、いいことを自分から引き寄せることになります。先ほどもお話しした通りに、気にしないように考えていても、気にしていることには変わりありません。どうせ気にするなら、ポジティブなことを気にした方がいいのです。ネガティブなことより、ポジティブなことを気にする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その16。やめないだけでいい。やめない人は、やめた人の運を引き継ぐ。人生においての成功法則は、やめない、ということです。諦めない、と言ってもいいでしょう。諦めないだけで、着実に大きく強くなれます。特別な技や技術を使わなくても、淡々と長く続けた人が最後には、勝ちます。作家を目指して挫折してしまう人は、ダメだ。自分には向いていないと途中で諦めるからうまくいかないのです。得て不得てはさほど関係なく、長く続けるだけでいい。長く続けるだけで周りにいる競争相手はどんどんといなくなります。諦めるからです。諦めて走ることをやめ、気づけば自分だけが走っています。独走状態ですから勝てないわけがない。社会に出て、ほとんどの人が子供の頃に思い描いていた夢を忘れます。忙しい毎日にうずもれ、思い描いていた夢もどこかへ消えます。自分からレースを降りてしまうのです。途中でやめなかった人は、やめた人の分の運を引き継げます。諦めなかった人は、諦めた人の運を丸ごともらって、さらに強く大きくなるのです。継続は力なりという言葉があります。継続が力になるのは日々の積み重ねだけではありません。長く続けているだけで他の人が諦め、やめてしまうからです。戦う相手が少なくなり、諦めた人の運を丸ごともらい、さらに大きく強くなります。やめない、諦めないだけでいいのです。やめないようにする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その17。成功王と失敗王は同一人物にならないとおかしい。私が学生時代、水木くんという友人がいました。水木くんは勉強もスポーツもできる人でした。こう言えば、あなたは水木くんは万能な人なんだと思うでしょう。ところが、意外や意外。クラスで最も失敗する人として目立っていた人も水木くんでした。体育のサッカーでは水木くんのエラーが多かった。しかしそれは水木くんが鈍感だったからではなく、単にトライの数が多かったからです。トライの数が多いからそれだけ失敗の数も多く目立っていました。同時に水木くんは最もサッカーがうまかった。ボールが転がるところに水木くんがいます。勉強で成績優秀者の中には必ず水木くんの名前があった。しかし授業中は一番よく間違える人でもありました。よく間違えるからよく勉強ができ、知識の吸収が早かったのです。水木くんは失敗王でありながら成功王でもあったのです。当時の私は、このことにあまり深く考えてはいませんでした。しかし、今振り返って、考えると、起こるべくして起こる、当然の結果なのです。一番トライの多い人は、一番失敗も多くなります。それは、同時に、一番成長が早くなるということでもあり、成功しやすくなるということなのです。失敗王、イコール成功王、という公式は、当たり前なのです。むしろ成功王と失敗王は同一人物にならないとおかしい。成功する人は最も失敗が多くなり、失敗が多くなるということはそれだけ成長できるということです。野球においても三冠王と三振王は同一人物になることがあります。 もっとも、トライをする人が一番よく失敗をして、また一番成長が早くなり、成功しやすくなる体質になるからです。学生時代に見た水木くんは成功者としての手本だったのです。失敗王になり、成功王になる。人生を豊かにする30の生き方マナー。その18。当たり前のことを当たり前にするだけでいい。私は読者から幸せになるためにはどうすればいいですか?と聞かれます。私が答えると、なんだそんなことですか?当たり前のことですね、と言われます。こういう人は幸せになるために何か難しいことを特別しなければならないと思っています。それではいつまで経っても幸せになれません。幸せになるために特別に難しいことをしなくても構いません。当たり前のことを当たり前にするだけでいいのです。複雑に難しくややこしく考えるほど幸せは遠ざかってしまいます。挨拶。約束を守る。積極的に動く。無理をしない。好きなことをする。水を飲む。適度な運動をする。家族を大切にする。どれもこれも誰もが知っている当たり前のことです。しかし、きちんとできている人は少ないのです。目先のことは軽く考え幸せになるためにもっと複雑で難しくややこしいことをしています。拝金主義。プライド。見栄。世間の体裁。立派な肩書き。幸せになれない人はこうしたことを求めている傾向が強い。だから余計に幸せから遠ざかる。これらが自分を幸せにさせてくれると思っているからです。当たり前のことを当たり前にするだけでいいのです。当たり前のことをきちんとする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その19。失敗が怖いのではない。失敗を見られるのが怖いのだ。そうか。失敗が怖くならないためには、こうすればいいんだ。私は、ある日、失敗が怖くならないポイントに気づきました。失敗について考えていたとき、その正体を見つけました。わかってしまえば、シンプルなメカニズムです。ほとんどの人が、失敗が怖い、と言います。本当に、失敗が怖いのでしょうか?いいえ、本当に怖いのは失敗をすることではありません。失敗を見られることが怖いのです。失敗を見られることが怖くて精神的に辛く、重く、苦しく、不安になり、自分で自分の首を絞めるようになります。かわいそうに。残念。やっぱりそうなるだろうと思った。失敗を見られて、このように思われることが一番辛く感じるのです。失敗の正体は失敗そのものではなく見られることにあるのです。失敗が怖くなるメカニズムに気づいた瞬間、失敗が怖くならないメカニズムも発見できます。もうお分かりですね。誰にも見られないようにすればいいのです。見られることさえなければ失敗が怖くなくなります。誰にも知られることがなければ誰にも見られることはありません。批判、抽象が飛んでくることもなく、自分のペースで進むことができるようになります。イライラ、不安、怒り、悲しみがなくなり、精神的に安定します。私はハッピーライフスタイルの中で、たくさんの本を書いています。なぜ、こんなに書くことができたのかというと、周りの人に内緒にしていたからです。友人も、家族も、親戚も、先生も、会社の上司や同僚など、全く知りません。徹底的に内緒を貫いています。私は、他人に知られることが怖かった。特に、親族や友人など、身近な人に見られると、何を言われることやら、不安でたまりません。サイト上で何かをするたびに、見られている、 何か言われるのではないか、と不安がつきまとい、ペースを崩してしまいます。つい人の目を気にしてしまうのです。だから内緒にして、こっそり作っています。マイペースを崩すことなく、たくさん書くことができているのです。大きなことを成し遂げようとするとき、一人で淡々と立ち向かいましょう。大声で、今こういうことをやっていると偉そうにしていると抽象が飛んでくるようになり、すぐあなたを邪魔し始めます。自慢をする人が失敗するのは、他人に知られることで邪魔をされるようになるからです。一方、こっそりしている人が成功するのは、邪魔をされず夢に向かっていくことができるからです。大きな夢ほど小さく、こっそり成し遂げるのです。お披露目はある日、突然でもいいのです。大きな夢は内緒にしておく。人生を豊かにする30の生き方マナー。その20。一生懸命な人は何をやってもうまくいく。一生懸命に遊ぶ人と聞くと、どのようなイメージを持ちますか？だらしない人、怠けた人、フリーター。様々な答えが返ってきそうですね。私は仕事も勉強もできる人、というイメージを持ってしまいます。一生懸命に遊ぶ人は、実は仕事も勉強もできる人です。遊びと聞くと、怠けたイメージがあるかもしれません。しかし、一生懸命に遊べる人は、必ず仕事も勉強もできる人です。一生懸命に遊ぶと一生懸命に仕事をするは、どちらも一生懸命が共通しているからです。その人には一生懸命という才能があります。その一生懸命さを遊びにぶつけるか、仕事にぶつけるか、それとも勉強にぶつけるかの違いだけです。一生懸命という才能があるからには、何をしても大成します。よく遊ぶ人ほどよく勉強ができます。学生時代、水木くんという遊びも勉強もスポーツもできる男の子がいました。水木くんはかなりのやんちゃです。しかし、勉強もしっかりできる優等生でした。遊びも勉強もできる、さらには運動もできるという、まさに文武両道を兼ね備えた人でした。水木くんには一生懸命という才能がありました。遊ぶときには一生懸命に遊び、勉強するときには一生懸命に勉強をし、スポーツをするときには一生懸命にスポーツをしていました。どれも一生懸命が共通しています。水木くんは遊びの才能、勉強の才能、スポーツの才能があったわけではありません。一生懸命な人だったから何でもできるようになったのです。遊びが悪いことだからとはいえ、控える必要はありません。遊ぶときには徹底的に遊ぶのです。その一生懸命さを次は仕事や勉強にぶつけていけばいいのです。遊びも仕事も勉強も一生懸命な人になる。人生を豊かにする30の生き方マナー。その21。人生ではフライングもマナーの一つ。人生全体から見ればフライングは大切なマナーの一つです。学校でフライングをすると叱られます。しかし、実はフライングスタートという言葉ではなく、代わりの言葉を使ってフライングスタートをきちんと進めています。それが予習という言葉です。予習は実際の授業が始まる前に前もって勉強しておくことです。あらかじめ勉強することで本番でも授業を少しでもスムーズに理解できるように準備をします。立派なフライングスタートではありませんか？確かに本番の試験でのフライングスタートは正確なスコアを測ることができませんから叱られます。しかし、そうしたスコアを測る試験を除き、人生ではどんどんフライングスタートしていいのです。むしろした方がいい。フライングというのは一足早くということです。一足早く行動することは人生に対して大きくプラスに働きます。 挨拶も同じです。相手から挨拶をされる前に先に自分から挨拶をします。待ち合わせの場所も遅れるよりは早めに到着することです。語学の勉強も早く始めれば始めるほどいい。若い頃の方が吸収力もあります。恋愛も失恋も早いほど精神的に強くなれます。本を書きたい人ももっと経験を積んでからより今からすぐ書き始めた方がいい。早く始める方がそれだけ技術や書き方の習得が早くなります。自分に足りない勉強や経験も見えてくるようになります。大学受験も合格するか否かは試験対策をどれだけ早い時期から始めるかにかかっていると言っても過言ではありません。早い時期に志望校を決め早く試験勉強を始める方が当然合格率は飛躍的にアップします。早い者勝ちという言葉があります。まさにこれはフライングスタートをして早く前に出た人が勝利できますよという意味です。フライングスタートは人生を加速させ向上させる大切なポイントです。スピードそのものを上げることは大変ですからスタートそのものを早くしてしまうことです。時速 100km で進む必要はありませんから1時間早いスタートを切るのです。早いも大切ですがそれ以上に早いはさらに大切です。スタートそのものを早い時期にしてしまいフライングスタートをする人が人より一歩も二歩も先取りできるのです。人生のフライングスタートをする。人生を豊かにする30の生き方マナー。その20に、居心地の良いところにいる人はなかなか成長できない。アメリカでは成功を収めている人にはユダヤ人が多く占めています。アメリカですからアメリカ人が一番有利に思えます。しかし、結果として、ユダヤ人という過去に迫害を受けた民族が、アメリカでは大きな地位を得ています。日本の力士でも、最近では、日本以外の国籍の横綱が目立ちます。日本の国技ですから、日本人ばかりが目立ちそうですが、実際は、外国人力士も負けず劣らず活躍しています。知られていないことですが、東京大学では、在学者は不思議と、地方出身者が多い。近場に目標とする大学があれば、もちろん地元である東京の人の方が有利なはずです。しかし、現実は地方からやってきている人が多い。むしろ地方からやってくる人の方が大半を占めています。東京で会社を経営している人も地方出身者が目立ちます。東京はチャンスにあふれている街です。物や施設も学校もたくさんありますから、それだけ成長スピードが速いはずなのですが、不思議と東京人以外の活躍が目立ちます。生まれも育ちも東京なら、群を抜いて成長を遂げそうです。しかし、実際には地方出身者も負けず劣らず活躍しています。どうやら人間は居心地の良いところにいると、なかなか成長できないようです。実際のところ、居心地の悪いところにいる人ほど成長ができています。居心地の悪さを成長へと転換させているからです。適度な異物が体にある方が免疫力があり、強くなれることと同じです。居心地が悪いと、何とかしなければ、と必死になります。危険を回避するために生物的な本能が働き、知恵を絞り、体を動かし、行動するようになります。自分の生命に関わることには、人間は必死になって行動するようになるのです。居心地の悪さ、適度なストレスは人間を強く大きく成長させます。居心地がいいからといつまでも実家にこもっていませんか？親にべったり頼っていませんか？友人に、恋人にすがっていませんか？確かに居心地は良いでしょう。しかし、その居心地の良さがあなたを逆に弱くさせているのです。居心地の悪いところへ行く。人生を豊かにする30の生き方マナー。 その23。嫌いなことは後回し。好きなこと順から始めよう。人生では好きなものから順番に始めることが大切です。嫌いなことから始める必要はありません。我慢を美徳とする日本人には反対する人もいることでしょう。しかし好きなことから順番に始めないと確実に人生を狂わせてしまうことになります。私の学生時代は給食で嫌いなものから先に食べなさいと教わりました。なぜ嫌いなものから先に食べないといけないのだろうと不思議に思ったものです。嫌いなものから食べていると本当に食べたかったものを食べる前にお腹いっぱいで食べられなくなります。試験では苦手な問題から始めるとスコアが下がってしまいます。はじめにできない問題から始めると精神的に落ち込み引きずることになり、できる問題までできなくさせてしまいます。テストでは得意な分野から順番に初めて波に乗ったところで苦手な問題を最後にする方がいいのです。人生もまた同じです。好きなことを後回しにして嫌なこと、嫌いなことから始めているとあっという間に年を取ってしまいます。ようやく好きなことをしようとした時にはもう寿命が尽きて死んでいるのです。好きなことからが最もうまくいく順番です。好きなこと順がお金も時間も最大限に活用できます。これが人生に対する正しいマナーです。好きなことから順番に始めないと、人生はあなたから容赦なく時間とお金を奪い取り、寿命まで縮めさせてしまいます。人生は好きなことから始める人に恩恵を与え、嫌いなことをしている人に不幸を与えるようにできているのです。好きなことから始める。人生を豊かにする30の生き方マナー。その24。バンカーがあるからゴルフが面白くなる。もしゴルフからバンカーがなくなれば面白くなくなります。確かにバンカーがない方が安心してゲームができますが面白くありません。バンカーに入るかもしれない。入ったらどうしよう。入らないように技術を身につけよう。嫌われ者のバンカーですが、あるおかげでゲームがゲームらしく、楽しくなっているのです。人生のバンカーも、みんなから嫌われていることです。失敗すること。失恋。失望して落ち込むこと。叱られること。避けられるなら、どれも避けたい。しかし、そうしたバンカーがあるから、人生が楽しくなっているのです。バンカーがなければ人生は単調になり張りがなくなります。神様が人間がダラダラした毎日を送らないように適度にバンカーを作ってくれているのです。人生のバンカーに感謝する。人生を豊かにする30の生き方マナー。その25。愚痴っているから成功できない。人生は愚痴っている人から運を奪う。愚痴を言う人にはある共通点があります。自分の人生に満足していないということです。満足していないから愚痴っているのです。愚痴っているから余計に満足ができなくなります。人生は愚痴っている人から運を奪い、笑顔を奪い、友人を奪い、お金を奪い、寿命を奪います。なぜそうなってしまうのかというと、実は自分からそうなるようにしているのです。誰かの悪口を言っているその時間こそが一番もったいない。愚痴を言うことで何かが改善するわけではありません。エネルギーも時間も体力もお金もかかります。全くもって人生の無駄遣いをしているのです。笑顔がなくなり、友人もいなくなり、お金もなくなり、寿命も縮んでしまいます。また、愚痴を言い始める。悪循環になっています。誰かがそうしているのではなく、自分からそうなるようにしているのです。愚痴は人生の中でも最も大きな無駄遣いの一つです。悪循環への第一歩です。 では、成功者は、愚痴を言いたい気持ちがないのかというと、そうでもない。成功者も、もちろん、愚痴を言いたくなることがあります。満足しないことがあります。しかし、一番の違いは、言いたい気持ちを、ぐっと、こらえる代わりに、そのエネルギーを行動力に変えているということです。成功する人は、愚痴を言う暇があれば、改善するために、何らかのアクションを起こします。愚痴を言いたくなることがあれば、言いたくならないように、自分で人生を変えようとします。成功するのです。愚痴を言いたくなる気持ちがあって構いません。ただ、愚痴を言って、それで終わりにしてはいけません。しっかり、行動力に変えましょう。言いたくなる気持ちを、ぐっと、こらえて、そのモヤモヤして気持ちを、行動力に変えて改善する人が成功するのです。愚痴を言いたくなる気持ちを行動力に転化する。人生を豊かにする30の生き方マナー。その26。後ろばかりを見ている人は前へ進みにくくなる。過去をむやみやたらに振り返らないということも人生のマナーの一つです。もちろん、旧友との会話の流れから、昔を振り返り、話題にするくらいはいいでしょう。昔話には花が咲くものです。しかし、過去を懐かしむことはあっても、執着をしてはいけません。あの頃は良かった。あの頃に戻りたい。あの頃に比べて今は、過去に執着することは、それだけ未来に進みにくくなります。水泳に例えれば分かりやすくなるでしょう。水泳のターンは強く壁を蹴ることで前に進めます。水泳で泳ぐときにわざわざ後ろを見ながら泳ぎますか？そんなことしませんよね。後ろを見ながら泳いでいると肝心の前が見えなくなり進む速度が遅くなります。進む方向は前しかありませんから後ろを気にすることは必要ないのです。進むのは前だけ過ぎ去った道を戻ることはありません。人生と同じではないですか。これからやってくる未来に目を向けず、過去ばかりを振り返っていては、肝心の前が見えなくなります。それどころか、後ろを振り返り、気にしていることで未来へと進みにくくなります。終わった過去がもう一度帰ってくることはありません。わざわざ後ろを振り返る必要もないのです。前だけ見ていればいいのです。これからやってくる未来だけを見つめる。人生を豊かにする30の生き方マナー。その27。わからない時ほど何かをしよう。何をしていいのかわかりません。私は、時々、こうした相談を受けることがあります。そこで、詳しく話を聞いてみると、その人は、まだ、何もしていないのです。何もしていないのに、結果が急に出ると思っています。考えてみれば、おかしな話です。何をしていいのかわからない人に共通していることは、まだ、何もしていない、ということです。何をしていいのかわからない時には、とにかく今、目の前にあることを一生懸命にしていればいいのです。いきなり、遠くにあるゴールを目指すのではなく、手の届く範囲にある仕事を、淡々と、こなします。そのうち、突然、パッと、改善策を見つけることができ、そこを切り口に次へのステップへと進むことができるようになります。わからないからとダダをこねるのは、マナー違反です。何をしていいのかわからない人ほど何かをすることです。今自分ができることをしっかりやっていればそこから切り口が見えてくるようになるのです。人生はあなたに目的を与えません。あなたが自分で目的を探していかなくてはならないのです。わからない時にはポカンとしているのではなく、わからないから行動することが大切なのです。わからない時ほどわかるようになるために行動する。人生を豊かにする30の生き方マナー。その28。 人生は神様が作ったジェットコースター。平らなジェットコースターは見たことがありません。平らでは前に進まないため、そもそも存在しないのです。平坦な道のりのジェットコースターは前に進まないのです。ジェットコースターが前に進むのは山があり谷があるからです。勢いよく下に落ち、その勢いで山へと登れるようになります。山があれば一生懸命に登る、谷があれば思い切って落ちる。それこそが実は一番安定している状態であり、順調である証拠です。失敗をすれば大切なことに気づけます。大切なことに気づけば新しい挑戦ができるようになる。新しい挑戦をすればもちろん失敗もある。失敗があればまた新しい学びがある。新しい学びによってさらに高く向上することができる。その上下の波を作ることが上手な人生の生き方であり、マナーなのです。その波のある毎日を知らず知らずのうちに私たちは生きています。意識をしないから山や谷に気づいていませんが、細部を見てみると山の後には谷ができ、谷の後には山ができています。その小さな失敗と小さな成功を繰り返して成長をしているのです。10年前のあなたと今のあなたを比べてみましょう。当然ですが今の方が成長していますよね。その10年間には数多くの失敗と成功があったはずです。それを繰り返してきたから成長ができたのです。ジェットコースターのように山と谷があったから進むことができ、成長することができたのです。あなたは山ばかりを求め谷を避けようとしている傾向があります。むしろもっと失敗ができるように考え直しましょう。ジェットコースターも大きな谷に落ちるほど大きな山へと登ることができるようになります。なかなか成功しないんです。時々こんな相談をいただきます。それはそうです。失敗もせずに成功するなんてそもそもおかしな話です。ジェットコースターのように谷に落ちるからこそ山に登れるようになるのです。あなたは谷を経験することなく山ばかりを求めていませんか？そんなうまい話はありません。成功したければ失敗しに行きましょう。失敗があって成長ができるのですから。失敗をもっとたくさん経験する。人生を豊かにする30の生き方マナー。その29。幸せの基本は必ず家庭内に存在する。幸せをどこか遠くへ探していませんか？幸せは遠くへ探しに行くものではなく、今お世話になっている感謝に気づくことなのです。あなたが一番お世話になっている人といえば誰でしょうか？両親です。家族です。家庭そのものです。幸せの基本は必ず家庭内に存在しています。作家メーテルリンクの名作「幸せの青い鳥」は幸せを探し求める冒険物語です。チルチルとミチルは幸せになれると言われている青い鳥を探し求め、旅に出ます。物語の最後に二人はついに青い鳥を見つけます。旅から戻った二人はなんと自分の家の中で見つけたのでした。自分が飼っていた鳥が幸せの青い鳥だったというお話です。幸せを青い鳥と例えていますが、作家メーテルリンクは幸せの基本は家庭内にありますよと言いたかったのです。それを青い鳥と例えてうまく物語として表現できた名作です。まず幸せは自分の家庭内にあることに気づきましょう。家の外にあるのではなく家の中にあるのです。家庭の中に幸せがあるのです。家庭内で幸せを探す。人生を豊かにする30の生き方マナー。その30。ありがとうを忘れる人は幸せも忘れる。 感謝をするときに幸せを感じることができます。ありがたみを感じ、感動して、感謝するときに幸せだ、と思います。感謝を忘れている人は幸せを感じることもありません。お金や、プライド、肩書きなど、一時的な幸せを感じることはあっても、深い幸せを感じることはありません。感謝を忘れているから、幸せも忘れているのです。幸せになるためには、まず、感謝をする習慣を持つ必要があります。日々の感謝に気づき、ありがたさに気づくことで、幸せにも気づけるようになります。感謝をすることは、人生を生きる上での基本的なマナーです。世界中のどんな言葉にも、ありがとう、という言葉があります。私は、宇宙人に会ったことはありませんが、彼らの話す言葉の中にも、必ず、ありがとう、という基本言葉があることは、断言できます。ありがとうがあるから、幸せを感じることができ、人間関係が成り立っているのです。ありがとうがなくなってしまえば、感謝も人間関係も大変なことになります。一番忘れていけない言葉は、ありがとう、という感謝の言葉なのです。ありがとう、を言い忘れないようにする。人生を豊かにする30の生き方マナー。まとめ。その1。自分のために人生のマナーを大切にする。その2。人生へのマナーも気をつける。その3。余裕を常に計算に入れる。その4。先輩になっても威張った態度をしないように気をつける。その5。ドタキャンをチャンスに変える。その6。みんなの代表として恥をかきに行く。その7。成功するために的を選択して集中する。その8。偶然は必然に変える。その9。練習も本番の一部と考える。その10。今を一生懸命に生きる。その11。自分の趣味を押し付けないようにする。その12。とりあえず一度は経験してみる。その13。自分が一番好きなことを仕事にする。その14。初体験をして心の錆を落とす。その15。ネガティブなことよりポジティブなことを気にする。その16。やめないようにする。その17。失敗王になり成功王になる。その18。当たり前のことをきちんとする。その19。大きな夢は内緒にしておく。その20。遊びも仕事も勉強も一生懸命な人になる。その21。人生のフライングスタートをする。その22。居心地の悪いところへ行く。その23。好きなことから始める。その24。人生のバンカーに感謝する。その25。愚痴を言いたくなる気持ちを行動力に転化する。その26。これからやってくる未来だけを見つめる。その27。わからない時ほどわかるようになるために行動する。その28。失敗をもっとたくさん経験する。その29。家庭内で幸せを探す。その30。ありがとうを言い忘れないようにする。